ルカの福音書6章の6節から、前の学びの時と似たような安息日のことについてですが、このように2つ重ねてですね、書いてあるというところに、この安息日の問題が非常に大きかったということが、まあ、ここからもわかるわけです。で、前の時にですね、このそもそも安息日っていうのは一体どんな意味があるかっていうことは前にお話したと思いますね。こういうふうに、神様が6日間の創造の技を休まれた。で、休んだだけでなくて、その日を特に聖別して祝福をここに置かれたということだったんですね。まあ、そういうことで、人間も週に一度それを休んで、その祝福を受けるために同じように休むようになったわけです。まあ、これが事実上ほとんど全世界にですね通用するような、この現代ではキリストの復活が日曜日だったから、それと重ね合わせて一週間に一度の休みっていうのがほとんど全世界に及ぶようになったわけですね。まあ、そういうふうに安息日っていうのは、この安息日そのものの言葉っていうものは、これはキリスト教だけだとかですね、ユダヤ教だとか、そういうふうに思いがちなんですけど、今日では全世界にですね、非常に重要な影響を及ぼしているということが、まあ、すぐにわかるわけです。で、このところでですね、右手が萎えた人がいたと。このことに関しては、特に、右手と書いてあります。で、この福音書は3つよく似たのがありますね。マタイとマルコとルカと。で、ヨハネだけはちょっと多分違うわけですね。書き方もかなり違います。で、その3つは同じような角度から見ているということで、共感福音書って言うんですね。こういう用語も知っておいた方がいいわけですが、共感福音書っていうのは、このマタイとマルコとルカを言うわけですね。共通した方向から見ている福音書っていうわけです。ですから、よく似た内容が他にもあります。で、特に右手と書いてあるのはルカだけが特に強調して書いてありますね。でそれはどういうことかということを、さっき熊井さんも、そのいうことの一つの意味を言われたと思います。こういう記事を読むときにですね、おそらくどのくらいの人がその当時右手が萎えてるっていうことが、どのような生活上の不便や苦しみや差別悲しみがあっただろうかと、この人のずっとそれまでに至るですね、人生の中でどんな苦しみや悲しみがあっただろうかと、そのことを自分のことのように想像して読むという人は果たしてどれくらいいるだろうか。これは実際は私も初めて読んだ時にそんなこと全然考えなかった。さーっと読んでいただけですね。読むということは字だけを追って読む。内容はまあ分かったというのとは違うわけですね。本当に読むということは、やはりこの右手が萎えたということはどのようなことなのか。今でも突然右手が萎えてしまって動かなくなったらですね、まず仕事は全部できないと、ほとんど普通の意味で。雇ってはもらえないということ。ますね。少なくとも現在も続けているような仕事はできなくなる。ほとんどの人にとってできないと思いますね。それはもうほとんどの会社にしても農業にしてもですね、右手が萎えてしまったらほとんどできないはずです。で、特に昔は力仕事が圧倒的に多かったわけですね。そういうことで、右手が動かなければ、ずっと左手だけになれば仕事はできないと。まあ、現在では様々な福祉ということで、機械も発達して、右手が十分動かなくてもですね、補助的に車の運転もできるようなですね、レーナ・マリさんに足がなくってもですね、手が片っぽなくってもとか、相当なくってもできるような特別に機器もありますが、そんなことごく最近のことですね。ですから、こういうはるかに昔においては、右手がないという、ないように動かないということは仕事はできないし、みんなから重荷扱いもされるだろうと。 そういうようなこの人の苦しみというかですね、それまでずっとついたこと、そういうことはこの背後に隠れているわけです。ここで出てくる律法学者やファリサイ派の人々もまたですね、その人の苦しみや悲しみというものに全く気がつかないということなんです。で、表面だけもう慣れてしまう、いつもこの人もし来てたとしてもですね、何にも感じないということが、まあ、起こると思うんですね。こういう2000年も前のこの人の状態を思い浮かべると。けれどもイエス様だけはですね、これは違うわけですね。全く違う方向から見ていたわけですが、この律法っていうのは旧約聖書のことをほとんど全部を指すことが多いわけですね。最初の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記とかを指す場合もありますが、そういうことの学者ということで研究をしたり人々に指導している人であり、ファリサイ派というのはもともとはですね、神殿で固まってしまった宗教を分離して、そこから離れてですね、街道で熱心に学ぼうと、そういう一種の改革的な人たちだったわけです。熱心な人ですから、まあ、この7節の律法学者ファリサイ派の人々っていうのは、共に旧約聖書については熱心な人たちだったはずなんですね。それだったらそのような聖書に熱心な人たちが、聖書の目的っていうのは人間の苦しみあるいは罪、そうしたものを除き去ってですね、平安を与えるというところにあるのに、肝心の中心的なその人間の苦しみや悲しみということを見ないでですね、決まり、表面的な律法をいかに守るかっていうことにすごい集中してしまう。で、イエス様はそういうことでなくってですね、本当の人間の苦しみや悲しみをずっと見ておられたからですね、このようにまで、表面的になって、形だけになってしまった宗教のあり方、信仰のあり方そのものを壊そうとされたわけですね。本来の形に戻そうとされたと。ですから、あえてですね、このように、その人を呼び出されていったわけです。これは、この時にですね、問題を起こさないでですね、まあ、後で直してあげようと。それもできたはずです。だけど、わざわざこのようにみんなが見守ってるの、真ん中に出なさいと。この真ん中なんですね。彼らのただ中に出なさいと言ったわけです。そうしてですね、イエス様はこの宗教的な信仰の本当のあり方がこういう形だけを守ることに一生懸命なることでないということをみんなの前で言えば宣言されたわけです。古いあり方をですね、みんなの前で壊されたわけですね。で、新しくされようと。こういうふうに身を張ってですね、こういうことをされたわけです。この大胆さっていうか勇気っていうものは非常なものだったですね。それがどのくらいの、まあ、危険を伴うものだったかって、今の私たちはちょっとピンとこないぐらいですけども、今日のところの最後のところの11見たらですね、そのように宗教熱心な人たちであったのに、イエスがそのようにしてですね、それまでの決まってた安息日には病気を癒してはいけないというのを破ったということで、怒ってですね、何とかしよう、要するに殺そうとしようまで言ったんですね。そういうふうに、非常にこれがですね、大きな問題であったということですね。そういうふうに現在ではとてもそんなことですね、安息を守るかどうか、殺すかと殺さないかということは問題にならないから、こういうところを読んでもなかなかちょっとこうパッとこう入ってきにくいわけですね。で、その2000年前の状態に私たちを少しでも置いてですね、そうして思い浮かべないといけないというところがあるわけです。で、さっき言ったこの人の苦しみのことからですね、さらには今言ったら右手って特に書いたのはですね、右手が動かないと仕事ができないということとともに、まあ、力のシンボルではあるんですよね。で、このことからですね、さらにさっきも言われたね、霊的な意味もここにあるわけであって、イエス様は根本的にはですね、こういう人間の力萎えた状態、そこにですね、新しい力を与えるお方だと、そういうことを言おうとしているということもありますね。 これは肉体的な力、これはもう誰でも持ってる、非常に差があります。だけど霊的な力っていうのはですね、これはみんな持ってない。例えば本当に純粋な心で愛する、誰でもそんな力持ってないわけです。本当に正しいことをする、会社でも職場でもどこであっても地域社会なんかでも本当に正しいことを続けるやいうことをですね、こんな力持ってないわけです。そういうふうに何、かの力を持ってるとかいう人はですね、なら一体だ、病気の人、病院たくさんおります。そういう人に一つ一つですね、心から愛を持って関わろうとする、ね、力を一体持ってますかと。あるいはすぐ近くの人、近所の人、あるいは自分の家族でも本当に苦しい何かのところにですね、この人と同じように苦しみを感じてですね、何とかしてあげようとかですね、本当にそこと思うだろうかと。あるいは非常に悪い人があると。犯罪を犯したと。捕らえられた。もう非常に悪い。その人の心本当に良くなるようにとか、心から願うとかですね、テレビを見ても新聞を見ても。そんなことで一つ一つ誰が思ってるだろうかと。通りがかりの家々。家にも誰か問題がある。誰かが困っている、苦しんでいる人いっぱいおるはずです。その一つ一つの家を見てですね、そこの人たちは幸いであるようにとか、一つ一つ祈りをして、どこにおるだろうかと。そういうことを考えたらですね、愛する力っていうのはほとんど持ってないわけなんです。そういうことをですね、この聖書は一貫して言おうとしているわけですね。自分はなんか力があるとかいう人は、そういうことを、そういう方面から、方向から考えていますと、本当に力っていうのは持ってない。そういうことで、自分の子供とかですね、自分の、家族とか、それはもう命がけでしょうとかいう人は、それは中にはおるかもしれませんね。それは自分の家族という、自分のあれだけです。それは、やはりですね、聖書的なですね、自分以外の人と同じようにという愛ではないわけです。そういう意味で、神様の愛っていうのは、この自分のっていうので、自分っていうのはくっつかないわけですよね。同じようにという、そういう愛を持っていないというわけです。そういうふうにして、この、泣いていた人をですね、本当の意味でですね、力を与えるということが背後にあるわけなんですが、でこれは一つ、もう一つですね、ここでちょっと細かなことにはなるんですけども、この訳では気づかないんですが、8節で、立って真ん中に出なさいって書いてありますよね。これ何でもないようなことです。ところが真ん中に出なさいってありますが、実はこの出なさいって本当は立ちなさいということなんです。立つという言葉を使っています。こちらの方はこれこそ立ちなさいなんですけど、こちらは神経だから英語訳でもほとんどみんなそうなっています。言語を見たらすぐに分かることですが、ですね、分かりやすい口語訳で、口語訳ではその直訳的にしてありますから、口語訳の方をちょっと上げておきますよね。その泣いた人に起きて真ん中に立ちなさい。こうなってるわけです。起きて真ん中に立ちなさい。でこれはですね、ちょっと立ちなさい、これはですね、ちょっと牛舎を書いてあれなんですけど、これエゲイローっていうのは、これがこれ自身起き上がってるんですね。元の形でこうエゲイローということなんですが、これは立つということはですね、これの変化形なわけです。エゲイロ、立ち上がる。で、これが立ちなさい。で、このエゲイロという言葉自身もですね、これも別の箇所では立ちなさい。手というふうに訳されることもあるわけなんです。起き上がるということは立つわけですから、起きる。起きて立ちなさい。で、単に出なさいということとはちょっと違うわけです。でですね、もうそれです。今度はこの人がですね、その人は身を起こして立ったと書いてありますね。 この身を起こして立った、これもそうなんですけど、起き上がって立ったという。でこっちも筆点ですね。あの元の形で書く。なんでこのコマコマしたことを言うかって言いますと、ちょっと分かりにくいですが、イエスが言ったのは起きて立ちなさいっていうのは、立って立ちなさいと、立ち上がるというような意味のことを2つ重ねたわけなんです。そうしたらその人は起き上がって、アネステンで立ち上がったというのをわざわざこのように書いてあるんですね。でもこれはですね、ちょっと考えてみたら、この人は手がないとみであって寝たんではなかったわけです。そうですね、それにもかかわらず立つということを、こういうふうに最初イエスが言ったのも、起きて立ちなさいと。この人も、そしたらその人起きて立ち上がって立ったと。不思議なほどですね、この言葉を強調して使ってるんです。ですね、手が泣いてる人、これは椅子に座ってたということは立ち上がるということなんですね。立つということをこういうふうに重ねて重ねてわざわざ書いてるのがルカだけなんですけどもね。でここにこの言葉っていうのがもう一つですね、このエゲイローということもアニステムということも、復活とした、復活、よみがえるということに使うんです。訳語と両方とも日本語では単に起き上がるということと復活ということとはまるで違うわけですね。起き上がった、これは毎日10日の起き上がる、ちょっと別に言って起き上がると。復活やのはキリスト教独特の用語なわけですが、言語は蘇る、復活というのはエゲイロとこのアニステム、この2つが使われているわけなんですね。これは特に、これは前の前の時にも言ったかと思うんですね。この言葉は特にアニステム、アンとヒステム、アンとヒステムでアニステムになって立ち上がるという意味ですよね。この言葉はルカが非常にたくさん使っているわけですね。アニステム。で、どのぐらい使っているかと前に、同じ福音書でもですね、随分違う。これはルカが細かいです。27回も使っているの、マタイは4回しか使っている。こういうふうにですね、非常にこの福音書よく似てるようなけど、言葉の使い方からしても相当違う場合があります。ですか、アニステミっていうのは、ルカは27回、マタイはわずか4回、非常に似たような内容を書いてあるわけですね、マタイも。共感福音書だから。こんなことは普通まず問題にしたりしないんですが、特に今日のところはそれが強く出ていますので、触れておきたいと思うんですが、例えばですね、このルカに福音書でもちょっと近くを見ておいていますが、その時にもお話をちょっとしたわけですよね。例えばルカの5章の、25節、25の5節、これがこのアニステムです。立ち上がるっていうのですね。今言って復活するとも訳されたりする言葉です。蘇るとか、ルカの5章の、あ、すみません、間違ったですね、反対です。5章の25節、中部の人の癒しですね。ですか、ルカの5章の25節。それからすぐ隣の27節もそうなんです。28節です。5章の28節もそうなんです。 私に従いなさいとイエスがレビに言ったマタイですね。彼は何もかも捨てて立ち上がって従ったと。でこういうふうに立ち上がる。これも確かにですね、中部の人は文字通り横たわっていって起き上がることはできなかった。霊に共に、霊的にも。で本当にそれが立ち上がった。神を賛美しながらということは、まさに霊的に立ち上がることができたというわけですね。到底神を賛美はできないと。もう本当に心身ともに泣き取ったのにですね。それからこのレビの場合もそうです。私に従いなさいと言われたら、それまでお金はあってもですね、霊的には全然立ち上がることはできなかったレビ、すなわちマタイがですね、決然として立ち上がった。このルカをここに言って、こういったアニステンプ、復活するとも言う言葉に使われる言葉を使っているのはですね、単に普通に立ち上がったという意味だけではなくって、霊的に本当に新しい力を得て立ち上がったと。そういう意味を付加させておるわけですね。このアニステミが、だから他の箇所でもちょっと、もう一つ、二つ挙げておきます。ですね。同じルカで言えば、ルカの17の19。ですか。ルカの17の19。143ページですね。これは重い皮膚病、いわゆる昔は雷病と言われたものが多く、これは大概それが含まれてたと。それでないのもあるということで重い皮膚病というふうに訳したんですが、いわゆるこの雷病、ハンセン病というのは非常にこの苦しい一番大変な病気であったわけですね。それが癒された。神を賛美するためにこの人だけ帰ってきたと。それで19で立ち上がって立って、これがアニステミなんですね。立って行きなさいと。あなたの信仰があなたを救ったのだからと。ここにもですね、行きなさい、行くためには立つも当たり前なんですよね。だから立ち上がるっていうこのアニステミっていう言葉をわざわざ使ってあるわけですね。あえてそういうふうに霊的にも蘇って、新しい力を与えられてと、そういう意味合いが、まあ、ここにはこもっているわけなんです。で、まあ、これとあんまり復活ということが同じ言葉だっていうのはちょっとピンとこない人もいるだろうから、ルカの18の33、同じルカで言えば18の33も同じ言葉なんですね。ルカの18の33、彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活をする。これはアニステミ。アンプラスヒステミというんですね。ヒステミ、立ち上がるの強調形がアンヒステミ、アニステミというわけです。こういうふうに、このギリシャ語アニステミは立ち上がる、立つということから、蘇るというのにも、まあ、使われる言葉なんですね。まあ、そういうことでですね、パウロが復活したと、たくさんコリント書で使っているのもこのアニステミなわけなんですけどもね。今日のところはそういうふうに考えたらわかりますが、この言葉の背後の意味があるんですね。日本語に訳されたらそれはちょっととても気づかない形になってしまうんですけども、はい、それでまあ一応ちょっと元のところに書いてで見ることにします。そうですね。それもう一つだけちょっとやはり同じルカにも限りますが、 非常に有名なところですから、もう一つルカの15章ですね、15章の18では、これは新教訳では本当にわからない形になっています。15の18、この訳を使っていないものですから、これと20です。15の18と20に兄して身が2回使われていますが、この新教訳ではちょっとわかりませんですね。で、英語訳とか他の訳を見たらすぐにわかることです。で、特に18ではですね、15章の18節、ここを立ちって、原文ではここという意味がないわけです。単に立ってということです。あにして意味がさっきしてあるだけで、こういうふうにここへ置くことはないんですよ。ほんのに、この立ちは出発するという意味になりますが、本来は立ってと。立って父のところに行っていようと。そういうことになっています。公約を読んでいましたね。公約では、こういうふうになって、父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って、父のところへ帰って来いよと。ここに立ってだけなんです。それからですね、この二次節もですね、二次節もそこで立って、父のところへ行ったと。二次節にもここに訳がないんですが、立って父のところへ行った。アニステイムが使われているんです。ここにもあるんです。二次節も。このよみがえり、放蕩息子が立ち返ったという非常に有名な記事の中でもですね、この息子がですね、立って父のところへ行こうと。要するに霊的に立ち上がって、という、そういうありさまを表しているわけなんです。ルカ福音書の独特の使い方なんですね。で、ルカの福音書15の24ではですね、死んでいたのに生き返ったと。要するによみがえりっていうことを言おうとしているわけですね。15の24で、この息子は死んでいたのに生き返ったと同じだと。はい、まあ、引用はそのぐらいにしておいて、元のところで、6章、さっきのルカの6章です。いや、そういうふうな、他のところにも共通した意味内容がここに含まれている。特に立つという言葉の同じような言葉を4つも使って、4回も使っているということですね、繰り返し。そこでイエスを入れた、この9節から。善を行うことが悪を行うことかと、命を救うことは滅ぼすことかと強い調子で、二者択一を言ったわけですね。そして彼ら一度を見回して、その人の手を伸ばせ、またこの人は言われたようにすぐに従った、本当に手は元通りになったと。ここでですね、この人の言葉は一言もないですよね、この件です。けれどもここで目立際立っているのはですね、この、8節もみんながじっと見てるわけですよね。泣いてるに立って真ん中に立ちなさい。いや、私はいいだと。よくこの前の方が空いてるから前に来てください、来なさいと。いや、私はいいっていう人がたくさんおるんですね。そういうふうに何でも人間はですね、遠慮する。遠慮というかですね、直接パッと行かないというところがあります。なんでか後ろの方行きたがるとかですね、神様にパッと行かない。こういうふうにですね、この人こういうことから考えたら、不思議なことですよね。来なさい、行きなさいと言ったら、パッと言ってるわけです。まあ、日本人は独特のこの、なかなかこの、そういうことで遠慮深いというかですね、そういうとこありますが、担当局に率直ですね、そして伸ばしなさいって、いや、そんな伸びるはずがないとか、いや、こんな伸びようったって伸ばないとか言うて躊躇しないで、さっと伸ばしたと。言われたようにしたと。まあ、そういうふうにここでもですね、イエス様の言葉に非常に忠実にさっと従ったというところがあるから、まあ、こういうふうに一つは出たんですね。みんながじろじろ見てるのにですね、尻込みするわけです。だったらですね、 真ん中に行きなさいと言われたんだから、手が泣いてるのに晒し者になるわけですね。手が泣いた真ん中にもう嫌だ嫌だと、逆に隠れてしまいたいと思うのに、この人はさっとしたかったわけです。その人は立って目を起こして、そして立ったというようにですね、特別にここに強調して書いてあります。で、こういうふうに、私たちもですね、イエス様のお言葉を聞いとったらですね、これ自分の対する言葉と聞いたら直ちにそれに従うと、そうすると力が与えられると。これは私たちの過去のですね、いろんな経験の中でも、思い切って、思い切らないと従えないことが多いわけです。思い切らなくても従えることは何でもないことですね。そこからそこへ歩く、別に思い切らなくていけるわけです。何でもないほど思い切ることはいらない。可能性は摩擦がある、恥ずかしいと、みんなが失敗したら大変だと、そういうことだから思い切らないといけないわけですよね。だから反対も何もないことの思い切りがいらないわけですから、思い切ってしたら、まあ従うとしたら、不思議と力が与えられたわけです。まあ、こういうふうにして、人々が非常に怒ったとあります。で、この時にもう一つイエス様のお心っていうのは、ここだけではちょっと足りないところがあって、それを別の福音書でちょっと見ています。これはマルコの3章のところ、3章の5節、マルコの3章の5節、3章65ページ、ちょっと比べていただいたら分かります。3章の5節、同じ平行粉、平行記事というわけですね。ほぼ同じ内容ですね。人々のこの安息日に律法で許されているのは、善を行うことが、行うのかと、殺すことがどっちなのと、彼らは黙って。5節、そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なの心を悲しみながら、その人に手を伸ばせと言われたわけです。そのようなですね、本当に苦しむ人、悲しむ人のことを思わないで形だけを整えようとする、そういう間違った宗教性、宗教熱心性をこの世に悲しまれたわけですね。けれども、この6節で、3章のマルコの6節にあるように、さっきも言いましたように、殺そうとまでするぐらいにですね、治っていや、よかったと思うのが当たり前なのに、そんなことをしないで殺そうとするというですね、とてもこの宗教っていうのは、これに何か間違うとですね、非常に熱心になると、この殺そうとしたりすると、これはもう昔のような間違った宗教っていうのは、もうオウム真理教だけじゃなくてですね、こんなことあるんですよね。だからこそ私たちも本当に間違わないようにしなければですね、いけないと思うわけです。宗教の何において戦争するとかですね、まあ、そんなことが現在までも行われてきたことです。で、いつでもこういうふうにイエス様は悲しまれると思うんですね。宗教の何において、熱心さにおいて殺すことも肯定するだなんていうことはですね、このそういうふうに今も大きな政治問題でもありますよね。戦争するとか、アメリカのブッシュが言ったようにですね、旧約聖書を引用したりして、そんなことを政党が承知すると、うっかりするとあるわけです。でもそこでですね、苦しまなければならない、本当に弱い立場の人たちがの心を思い浮かべるようなことができないから、そういうことが起こるわけです。イエス様は単にこの怒ったりですね、するだけでは決してないと、常にこういう悲しみを持っておられたということなんですね。まあ、普通の人間、怒った悲しみはというのはもう感情ですからね、あいつはけしからんやつだと、それで悲しみというのはなくなりますけども、このイエス様のはですね、悲しみ、怒りながらも悲しみを持ってされたということがわかるわけです。はい、それで、元のところに帰りますが、結局この安息日ということで、最初に言いましたが、この前の5節にあったようにですね、6章の5節とかの人の子イエス・キリストのことを人の子と言ってますが、この安息日の主であるようにしなければいけない。 決まりが主となってしまうですね、決まりや形が主となってしまうことが宗教には非常に多いわけです。そうでなくて霊的な聖霊のイエス様、今も生きて働いておられる神様イエス様を主とするようにするのが、これは安息日だということです。まあ、そういうことで、今日私たちにとっての安息日はこの日曜日ですね。日曜日が安息日になっておるわけです。まあ、それを主の日と聖書で、書いてありまして、初めの時には主の日という言い方はなかった。少し後になってこの黙示録も出てきますね。主の日にということ。で、主が蘇られた日、主の復活の記念、主の復活の力をいただく日。復活したイエスを礼拝し、罪を許しをいただいて、そして復活のイエスの霊、言葉をいただく日であるわけですね。そういうこととして、主を中心、このイエス様を言うように、人の子キリストが安息日、この礼拝の主であるようにする。これがまあ私たちのとっての日曜日ということになるわけです。はい、それでは今日はここまでにしておきます。